お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
COVID-19 のパンデミックはすでに世界のスポーツ産業に数十億ドルの負担となっています。その影響は長く続き、一部のスポーツは決して完全に立ち直ることはないかもしれません。今晩は2020年という年がどのようにして永遠にスポーツを変えてしまったかを振り返ってみます。2020年3月8日、女子の T20 ワールドカップの決勝が行われたメルボルンクリケットグラウンドには、オーストラリアがインドに勝つのを見るために8万6000人の観衆が詰めかけました。しかしその4日後、世界のスポーツの土台は今までにないほど揺らぎました。アメリカのバスケットボールリーグ NBA は、ユタジャズの選手ルディ・ゴーバートが COVID-19 の検査で陽性となったため、そのシーズンを中止しました。当局はジャズとオクラホマシティ・サンダーとの試合を突然キャンセルしました。皆さんは全員安全です。今夜は落ち着いて順番に競技場を出てください。今夜はご来場ありがとうございました。翌日、フォーミュラー1のオーストラリアングランプリがキャンセルされました。オセアニアのバスケットボールリーグ NBL のグランドファイナルシリーズは、5試合のシリーズがたった3試合に短縮されて、パースワイルドキャッツがチャンピオンとなりました。一方、AFL はファン抜きでシーズン開始を強行しましたが、ラウンド1が終わったところで停止となりました。CEO のギロン・マクラクラン氏は、このスポーツの歴史上最大の金銭的な危機に直面していたと述べました。これはすべてのビジネスや我々のコミュニティ、そしてオーストラリア人にとって全く前例のないことです。ですから、これを乗り切るために厳しい決定をしなければならない人々がたくさんいます。マクラクラン氏でした。NRL、ナショナルラグビーリーグも24時間以内にこれに倣ってシーズンを中断しました。マクラクラン氏のように、オーストラリアンラグビーリーグ委員会のピーター・ブランディス委員長は懸念を表明しました。それは前に進んでいる我々に壊滅的な影響を与える恐れがあります。我々の金はそんなに長くは続かないでしょう。そしてそれが枯渇した時に大変なことになります。ラグビーリーグのないオーストラリアはオーストラリアではありません。それは我々のせいではないので、政府はこの危機の中で我々を助けなければなりません。ブランディス氏はこのように述べました。その2日後、2020年の東京オリンピックが2021年まで延期されました。IOC 国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長は、単に他に方法がなかったと述べました。選手たちやオリンピック関係者全員の健康を守るために、それは延期しなければなりません。バッハ会長でした。テニスのウィンブルドン大会も第二次世界大戦以来初めてキャンセルされました。しかし、必ずしもすべてのイベントが延期されたわけではありませんでした。ベラルーシのプレミアリーグは、世界が COVID-19 のパンデミックを封じ込めるために閉鎖する中で続けられた世界でも数少ないスポーツ競争の一つでした。その後、世界中の感染ケースの数が減り、スポーツ団体は再開の意思を表明しました。 NRL は懐疑的な意見が多かったにもかかわらず、5月28日をその目標の日に設定し、オーストラリアのスポーツの再開第1号になりました。 AFL も6月11日に再開しました。両者とも慣習なしの再開でした。その傾向は世界中で続きました。サッカーのイングリッシュプレミアリーグは6月の半ばに再開され、リバプールが優勝しました。それはリバプールの30年ぶりの優勝でした。オーストラリアとニュージーランドのサッカーファンにも、2023年の女子ワールドカップの開催権を獲得してお祝いする理由ができました。
I can announce the host country of the FIFA Women's World Cup 2023, which will be Australia.
FIFA 女子ワールドカップ2023の開催国を発表します。それはオーストラリアです。さて、ノバク・ジャコビッチもパーティームードでしたが、それは急速に変わりました。ジャコビッチがオーガナイズしたヨーロピアンエキシビションツアーの間に、彼と他の数人の選手が COVID-19 の検査で陽性となりました。オーストラリアでも6月の下旬にはこのウイルスが勢いを盛り返しました。メルボルンの第2波でビクトリアの AFL の全10チームが他の州へ拠点を移すのを余儀なくされました。 NBA が再開した時のような競争を可能にするためバブル環境が作られました。一方、サッカーの A リーグはほぼ全面的にニューサウスウェールズで試合をしました。その決勝ではシドニー FC がメルボルンシティを破って記録的な5回目の優勝を飾りました。ライアン・グラントがシドニー FC のために決勝のゴールを決めました。テニスのグランドスラムは全米オープンから再開されましたが、ノバク・ジャコビッチが再び悪い意味で見出しを飾りました。ジャコビッチは全身にボールを当てて大会を失格しました。アメリカでは依然観衆はイベントから締め出されていましたが、 NBA ではレイカーズ、野球の大リーグ MLB ではドジャースが優勝したロサンゼルスのスポーツファンのお祝いは止まりませんでした。一方、クイーンズランドでは規制の緩和で AFL のグランドファイナルはブリスベンでほぼ満員の観客の前で行うことができました。そこでは大逆転でジロンを破ったリッチモンドがこの4年間で3回目の優勝を決めました。 NRL のグランドファイナルではパンサーズの17連勝に終止符を打ったストームがビクトリアにタイトルを持ち帰りました。スーパーネットボールではウェストコーストフィーバーを破ったメルボルンビクセンズが優勝しました。11月、パンデミックが始まって以来、世界最大の観衆の前で、ラグビーリーグのステート・オブ・オリジンの勝負を決める試合が行われました。クイーンズランドが本拠地の5万2千人のファンの前でニューサウスウェールズに勝ちました。一方、フォーミュラ1のドライバー、ローマン・グロジョンが、バーレーングランプリで衝突し、スポーツコミュニティ全体が息を呑みましたが、グロジョンは28秒後に燃える車から脱出しました。グロジョンは死ぬと思いました。私の筋肉はすべて緩みました。私自身は穏やかで、ほとんど引きつった笑顔で、死んだ、死ぬと思っていました。最初に燃えるのはどこだろうと思いました。足かな、手かな、痛いかな。大変不思議な感覚でした。グロジョンはこのように述べました。2020年は失った年でした。偉大なバスケットボール選手コービー・ブライアント、伝説的なクリケット選手ディーン・ジョーンズ、サッカーの象徴ディエゴ・マラドーナ、これらの象徴的なスポーツ選手たちが今年亡くなりました。以上、SBS ニュースのエイドリアン・アーチウリのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。